今週も始まりました竜の調べ。まあ先週はですね、D6 さんが忙しかったということもあり、僕もちょっと調整とかが様々ありましたのでお休みをさせていただきました。まあいろいろ不具合が出てるドクターピースです。
D6 です。疲れ溜まってます
では今週もゆるく始めていきます。竜の調べ始まります。まずはお知らせからですね。この竜の調べのポッドキャストのロゴをタップしてもらうと今回の説明が現れます。でその説明を一番上にですねフォームが現れますので、そちらの方からリンクをたどって僕らへメッセージをよろしくお願いいたします。またレビューをお願いしておりますので、レビューの方もよろしくお願いいたします。まあ星5つとは言いません。とにかくレビューをしていただけるっていうことがまず僕らにとって大切なので、そちらの方がまあ、書き記したということで、そういう方をお待ちしております。
待ってます。
ですわね、今週はですね、まあ、僕らの番組っていうのは、まあ、表現というところを、中心にしてるわけですね。だから考え方とか、そういうところに広がっちゃって、かなり、雑学的な雑把的な感じの内容が多いような感じもするんですけども、今回はちょっと真面目に僕らの領域にどっしりと踏み込んで話していきたいなというふうに思います。で今回はですね、まあ原始的な映像作品って言われるものに、まあサイレントとか、まあトーキーとか言われるものがあって、それはもう本当に音はなし、まあちょっとだけ最近のものになると効果音とかそういうものの作りはあるんですけども、基本的には人の喋りはないというものが映像作品の初期としてはよく現れてたんですね。でそれを今回は D6 さんと話を深めていきたいなというふうに思います、
はい。まあ僕もなんかよく、まあなんて言うんでしょうね、校長先生の話とか、うん、なんか社長の話とかやったら、うん、こうなんか年長者の話は長いじゃないですか、うん、もう長くて長くてしかまとまりもない、だらだらずっと続くじゃないですか、永遠に、
うん、
もうそれちょっとうんざりして、もう長い話嫌だ、サイレントについてちょっと、うん、そのどういうふうにしてその人に伝える工夫をしてるのかなみたいな、うん、なんかそういうのをちょっと知りたいなって思いましてね、その言葉を使わなくてもこう伝えられるものがある、なんだろうそれっていうのをちょっとじっくり話を聞いてみたいなと思ってます、うん。
まあ今回はなんか D6 さんが聞きたいということで、まあまあ、あまり名乗ってはいなかったんですけども、僕はその表情とかそのジェスチャーとかでボディーランゲージですよね、うん、の分野を今は専門領域として研究はしています。
お
だからそれを踏まえた上で映像に還元していくっていうところ、研究だけではやっぱどうしてもお金にはならないというか生活していけないっていうふうに思ったので、まあそこも意図してちょっと映像の分野に踏み込んだっていうのはあるんですね、
うんうんうんうん。
でまあ表情っていうのは世界共通なんですね。でボディーランゲージ自体は文化とか民族によって非常に異なる、うんうん、脳とかいうのもカモンっていう、おいでおいでっていうところのサインっていうのは、日本人だったらおいでおいでだけども、英国とか、英国なのか、米国か、アメリカかイギリスかではちょっとわかんないですけど、アメリカでは確か、 おいでおいでっていう風の猿のするとあっち行けっていう風に見えるらしいんですよね。
なるほどね。
だからそのジェスチャーの意味っていうのはちょっと国によってもニュアンスが異なるわけですね。で、まあ記号はちょっと今回の分野ではちょっと異なるけども、あのチェックマークっていうのがありますよね。チェックマークっていうのは日本人からしたら×っていう印象を与えると思うんですよ。だけども米国ではそれがチェックっていうことは丸っていう印象を与えるわけですね。だからそれはちょっとやっぱ文化的に違う印象っていうものがあるかなと、
あでもそれって結構アメリカのゲームと日本のゲーム、こう丸を意味するボタンの配置なんか明らかに逆ですよね。そういうなんか丸ボタンは×で、×ボタンがチェックですよね、アメリカのゲームやると、そういうところでちょっと本当感じますね。なんか
そういうところからまず表現っていうところで、まあ僕はあの広く捉えれば印象学を常に勉強してるっていうようなニュアンスなんですね。だからあのその日本人での行うジェスチャー振る舞いっていうのは非常にまあ独特なものがあって、かなり細やかな印象があるというふうに言われてます。まず
なんか日本人のなんかまあ言ったらこう演説とかあの、まあ、校長先生の話にしても、なんて言うんでしょうね、なんかその先生のこう振る舞いとかあの、いわゆる言い方とかそういうのはまあ平坦で退屈じゃないですか。でそれに比べるとちょっと欧米の場合はこう言い方とか振る舞いの方をめっちゃ重視してて、なんだったらこう音なくても見れるなみたいな。
そうなんですね。だからあのスピーチとかで評価されるのはジェスチャーとか振る舞いとか、あの雄弁さっていうところを特に言われるんですね。
そうですよね。
で、あのまあたまたまこの前見たのがあのハリーポッターで、あの女の子で子役やってたハーマイオニー・グレンジャー役のエマ・ワトソン、エマ・ワトソンがあのジェンダーだったのかな、忘れたけども、内容はそのスピーチの内容は幼稚だとか言って結構あの否定的なあの評価をされてたところもあるんですけども、その雄弁さやとか振る舞いとかいうのはピカイチだという評価をしてた人たちもたくさんいたんですね。あ、
なるほどね。
それはだからやっぱあのスピーチに傾けてなくて、結局のところその雄弁さが伝われば、その人のテーマっていうのはおのずと伝わるっていう風なこともセットで来るのかなっていう。
確かにね、なんか声の感じとか、なんか言い方とかね、なんか意味わかんなくてもいい、いいみたいな、なんか極端な話そうですよね。ただこう英語のスピーチを日本人が聞いて意味わかんなくてもどっちが信用できるかなみたいなのはなんとなくわかるというか。
でもう海外の映画って英語の言語って聞き取れないと思うんですよ。聞き取れます？
全然
ですよね。だけども海外の映像の方が面白いって思えてますよね。
そうですね、確かに確かに。
まあたまに稀に本当にあの面白い邦画の映画ももちろんありますけども、まあでも割合としてはもう9割方僕の中では海外の。
まあ間違いないですよ。もうね、テレビ見ても明らかにやっぱ日本のドラマって平坦というか平板というか、なんか動きがなさすぎるんですよね。なんかまあ自然っちゃ自然なんですけど。
人気だけで選んじゃってるから、あの本当にあのうまい俳優さんもあの一緒に埋もれちゃってる。
そうまい
俳優さん確かにいらっしゃるんですよ。いるけどもその人たちが入るような配役をやってないから、
そうあ
のキャストそのものが平坦になっちゃうと。
いい俳優いるのにそれの俳優を生かす作品が全然ないんでね。
だからあの僕なんかはまあ親の影響もあるけども、男は辛いよとか釣りバカにしとか見てたんですけど、 まあやっぱトラさんのあの俳優というのはやっぱ並べ方とかがうまいわけですよね。まあしかも車とラジラを焼くの厚巻清がもちろんうまいのはもちろんなんですけど、その支えるキャストであるまあさくら役の妹、名前出てこないですけどあの方もあの特別アクションの大きいね演技ではないけどもね、いつも兄ちゃんの心配してるけどもそのきめ細やかさのその振る舞いが、ね、その主役である渥美清を引き立てるわけですよね。あれも陶器にしただけでも全然わかりますよね。古い映画ですけどまあ若い人にはちょっと分かりづらいかもしれないですけどね。
あれ意外となんかあのサイレントでもいけそうな、なんかいわゆる寅さんのキャラとしてのこう動きとか振る舞いはすごい特徴的だったんで、意外とこうそのサイレントでも面白そうだなみたいなのはあるんですけど、
だからそこなんですよね。そのただ大げさにアクションすればいいかって言ったらやっぱそれは不自然さになると思うんで、あもうやらせだなって思わせてしまったらそこはもう映像作品としては負けだし、でまああのその日本的なところよりも D6 さんが求めてた海外の方にちょっと着目すれば、どうでしょう、
まあ、僕もちょっと具体的に言うとですよ、サイレントで考えるとまあ何て言うんでしょう、まず体全体のモーションというかあの、画面も含めてあのいわゆる、体とその画面的演出の 動かし方というかアクションというかの、での見せ方とあと表情での見せ方と、そういう見せ方にもいくつか種類があると思うんですけど、一つまあここをまず第一にこの顔の表情とかってどうですかね。僕ミスター・ビーンとか見てあのすんごい顔動くと 思ったんですよ。
あの人の真顔っていうのはあのもっと本当ナチュラルなんですよ。だけどもあのビーンとしてのナチュラルな顔っていうのを作ってるから、あの人はもう本当カリスマっていうよりは本当にあの本質的に演技することでもうキャラクターがあのその都度生まれちゃうっていうことなんですよね。で、あの人が何から始めたかって言ったらパントマイムから始めたらしいんですよ。それはまあ YouTube にたくさん動画が残ってるので見てもらえればいいんですけど、学生時代にやってたものがそれ奇跡的に残ってるっていう。で、あの人はあの大体ああいう上手い人ってあの俳優系の演技系の、大学というか学校を卒業してるっていうのが普通だと思うんですけど、あの人は普通に理系なんですよ。
あでもなんかそういうちょっとあの天才っぽい感じはするんですけど、
だからシステマチックにその形作るっていう表現も含めての形作るっていうのが、多分潜在的にうまかったんじゃないかなと。だから今はリアルな方のミスター・ビーンは作られてないんですけど、 YouTube とかでアニメ あのミスター・ビーンの声優としては、あの未だに元気です。
でもあのミスター・ビーンってどっちかというとアニメを超えた実写みたいな、なんかそういう印象があるんですけどね。
そうですね。だからまあ、アニメを見る人はちょっとまた別のアニメとして見た方がいいかなと。
確かにね。
でも僕らからしたらやっぱりあの現実のリアルな方の実写の方を見た方が、
実写を見た時びっくりしますもんね。漫画みたいなものを実写でできてるから、しかもあの表情とか動きとかでですよ。
あの当時じゃないと絶対許されなかったようなことをやってますから、で、あの日本のお笑い芸人も結構影響を受けてる人がいるんですよね。あのモノマネ系とかそのモノマネジャンルとしてのサイレントっていうのもありますから、そこから持ってるあのね、お笑い芸人だとグッさんって言われるね、山口智光さんとか、あとは あと木梨憲武さんとか、あの二人なんかはミスタービーンのファンだったりしますからね。
意外とどっちもあのトークが立つ方じゃないですか、その二人とも、うんうん、
だけどもやっぱり表現という意味ではジェスチャーとか顔の表現っていうのは非常に大事なんだっていうのを理解されてるんですよね。
確かにグッサンの表情、ビーンをちょっとなんかインスパイアされてるようなところはある気がする。
うん、まあもともと原型が近そうではありますからね、うん、まあ大体モノマネの芸人さんっていうのは自分の近いところをどんどんどんどん見つけていくっていうのが
確かにそうです
よね、セオリーだと思うんで、うん、
うん、まあ僕は、うん、あんななんて言うんでしょうね、表現っていう表現力って言ったらもうなんか、うん、あんなすごい表現人間できるんだ、まあ、コロッケも日本のなんかそのいわゆる顔で表現する人の中ではすごいと思うんですけど、うん、なんていうかそれを体全体を使ってダイナミックにこう画面全体を使ってできるみたいな、
うん、
そこら辺にちょっとあのしかももう音がなくても表現力が衰えていないというか、
うん、
なんていうんでしょうね、あれ本当なんかああいうのってこう自分のものにできないもんでしょうかねってずっと悩むんですよね、
うん、ロンドンオリンピックって2008年くらいでしょ、
そんぐらいでしたっけね。
その時にもう本当最後の最後であの実写版のミスター・ビーンが出たんですよ、
うんうんうん、
しかも炎のランナーで浜辺を走るっていう、
うん
う
ん、
あの途中であのピアノかなんかを弾いてたんですね、
はいはい、
そこから眠くなってから寝てから自分が炎のランナーとして走り出すっていう夢の世界を描くっていうね。
うん、
まあ、あのイギリス系で生まれたその役者、
うんうん、
役のキャラクターがどんどんそのオープニングセレモニーに出てたっていう。
へえ。
うん、だから007とかね
出ましたね、うん、007、
ダニエル・グレッグ、
うん
うん、なんかもう、うん、面白い感じでしたね。
面白かったですね。ロンドンオリンピックの開会式のやつは結構ずっと覚えてます
わ。うん、だからやっぱりそのまあそのミスター・ビーン演じるあのローワン・アトキンソンで、まあその人はまあ大元のモデルっていうかそのまあ嫉妬をして描いてたのか分かんないけども、やっぱりチャップリン、もう陶器といえばチャップリンっていう感じだったんですね。
うん、
で吹き替えとかいうのは結構まだ新しいね、あの映画のスタイルのはずなんで、うん、でローアン・アトキンソンはだいたい80年代なので、でそれ以前だと考えればカラーではないし白黒で、なおかつ1930年代40年代ですかね、
うん、
それぐらいになってチャップリンなので、僕の中ではチャップリンはやっぱチョビヒゲ、カトチャンペ的な、うん、あのちょびひげなんですよね。けど実際はね、あれは役のためのちょびひげだったっていうことを、うん、その来日してた写真を見て知ったんですね。
今一つチャップリンの素顔がわからないっていうね、なんか役のやつばっかりで。
あのね、僕も黒髪のああいうジェントルマン的な、ジェントルマン的なっていうのとピエロ的な、
うん、
おじさんかなと思ってたらちょっと印象とは違う感じのやっぱスタイルでしたね。
うん、
うん、やっぱり役にはまりきったっていうところのアクションがチャップリンの
確かに
モダンタイムズとか、
うん
うん、が分かりやすいかなと。
まあなんか本当キャラクター本当ミッキーマウスとかなんか、うん、そういうのと並ぶキャラクターみたいにして覚えてるというか、
うん、
だからに人間としての本当のチャップリン見た時になんか全然印象が違うなっていう感じは記憶があります、う
ん、だから僕はそれはプライベートと本当に役 をそれぞれ使い分けてる人たちのやっぱそのそれは相当すごいなっていうか、
すごいですよね、
うん、まあ声優さんもそうだと思うんですけど、うん、まあよりその体全体で表現する、
うん
うん、っていうのはもう並大抵の力ではないなと。
声優なんかもなんか時々すごい人にはなんか自分でこう水の中に溺れてる音とか自分で工夫してやったりとか、
うん、
あのねえなんかこう殴られてる音とか自分で工夫してその殴られてるっぽい声吹き込んだりとかするじゃないですか、
うん、
であのそれで僕はあの素人を使ったあの声優のいわゆる芸能人みたいな、なんかタレントを使った声優の、うん、素人声優のアニメと、うん、プロの声優のアニメと比べた時にやっぱそのテクニックが全然違いすぎるんで、うん、なんでこれを無理してタレント使ったのかなみたいなのはなんか結構あるんですけど、
うん、
映画とかアニメでも
そこなんですよね。あ、日本の場合それが多すぎるからそれやめるよっていう人たちも中にはいるんですけど、うん、経験を積ませてその将来的にあの活躍していくっていうところであれば確かにいいのかなと思うけども、ちょっと目立つ役でやらせるのはちょっとどうかなと。だからもう人気だけしか狙ってないなっていうのは思う作品は僕は基本的に近づきたくない、
うん
うん、やっぱ本物の作品に触れたいから。
結構なんかもったいないなっていうのは結構ありますよね。なんかあれも、うん、なんでこんな下手な棒読みの人使ってんのって思う時もあるし、
うん、多分監督が一番困ってると思いますよ。
うん、
うん、まあプロデューサーとかは金につながるからいいとは思うんですけど、
うん、一回あのまあ最近で言うとですよ、去年か一昨年ぐらいに、うん、ターザン、あの映画版ターザンが、はいはい、まあ日本に来た、吹き替えがあの桐谷健太っていうあの、
はいはい、
声のこうちょっとハスキーな人、
はいはい、
声が全然違うか、その映像の人とその声優の声が合ってなさすぎて、うん、本当になんかあのこうちょっと他の役にすればいいのにって、主演はこれじゃダメだろうって本当に思ったりという
、うん、だから桐谷健太さんはまあ、同い年でタメだけどあの人はあのやっぱりちょっと違うわけですよね、
うん、
あのちょっとあのドスの効いた動物の声とか、
そうそう
あのターザンであればそっちの方が多分合ってたと思うんですよ。そっち
やってほしい、せっかくターザンなのにって思って、
うんうん、だからそこをねちょっとあのやっぱあのそういう人気系でいくとキャストを絶対大体日本はミスるなっていう、
うん、もうめっちゃ
だから本気でいったキャストの、 あの特に声優の場合は吹き替えとかでももう間違いないんですよ、うん、そうそう本気でいった場合は
そうなんですよ、
うん、
こう本気の声優超うまいですもん、
うんうん、で人気でいった場合は必ずミスるっていうのが日本のセオリーですね。
言ったらあのなんて言うんでしょう、こう本人よりも本人っぽい声でもう耳に染み込んでしまって、
うん、
あのこの人はこういう声だって思いたいぐらいになってる声優とかいますもん、
うん、あだからウィル・スミスとか、あウィル・スミスじゃないわ、アーノルド・シュワルツネッカーとか黒田鉄章さんとか、
そうそうそう、
あれなんか間違いないし、
シュワちゃんの声はもうあれです、うん、あれしかな考えられない。
だからこれ以上シュワちゃんが長生きして黒田哲章さんも同じ時期ぐらいに本当亡くなってほしいぐらい。
そうなんですよね。だってあれ以外の声か、うん、もうあれラオウの声でしたっけ。とにかくなんかあの
いやわかんないですね。あラオウ、いやラオウさん、ラオウはあれでしょ、あの海野さんじゃない。
あ、そうでした、そうでした。なんか、この間亡くなった人でしたっけ。
3年くらい前じゃないですかね。
そうですよね。
で、あれはのり巻きせんべいの声もしてるんです
か。あ、そうそうそうそう。
うん、
そうでした、そうでした。
うん、
あと、あの、なんていうでしょう、スティーブン・セガールの声の人。
出てこない。
よく出る。 あの声優として、
うん、あの人もね、あのどっちかというと吹き替えから入ったタイプの人だから、うん、やっぱ吹き替えから入った人は演技力がもう培われてる人じゃないとできない、
ダントツなんですよね演技力が、
うんうん、
だからあのいわゆるアニメ声じゃないんで、あの、うん、ちょっと癖のある声なんで、
うん、
覚えやすいというか馴染みやすいというか、
うん、であの人たちのまああれもちょっとジェスチャーとギャップがあって、あの本ちゃんの息遣い、どうしても英語のリズムでの息遣いと日本語の息遣いの、あの息遣いだと絶対ずれちゃうんですね、
うん、
だからそのずれるから、その拍の調子だけ合わせると、
はあ、はあ、
あとはその勢いの感じとかを乗せるのはあの合わせるという感じらしいんですね。だからそこら辺のやっぱり息遣いっていうところもジェスチャーの合わせ方っていうところの演技に非常に密接になってるんですよね。
なるほど、
うん、
まあ、確かにね、なんかいや、まあなんかちょっと話ずれちゃいましたけど、つい声優談義になっちゃいましたけど、
うん、まあジェスチャーはいろんなところでやっぱ関わってるっていうところ、
うん、
というのと、やっぱそのジェスチャー一本、あの顔一本でも人に与える印象っていうのはものすごいあるんだと。
そう、だからなんか、ね、そう感じます。だから校長先生もできたらジェスチャーとか顔とかを使って、うん、ね、楽しく伝えようと努力してくれたらこっちも聞くのにみたいな、
うん、いや本来校長先生の話って、あのその細々としたあの不祥事とかがなければ、まあ、5秒で済むんですよ。
本当そう、
元気でまた会いましょうでいいんですよ。
本当そう、
うん、うん、それだけで済むんですよ、うん、そしたら人の話聞こうとするから、まず、
うん、
まず人と人の話聞こうとする体制を整えましょうというところです ね、
そ、 うです
ね、それが印象を与えるということで、
うん、
好印象、はい、ということで、まあ、あのそのトーキーとかサイレントから学ぶというところで、まあ、そこはジェスチャーが主にかかってる、顔の表情というところが非常に密接に関わってるというところを、ちょっといろんな角度から深めて話しました。デュロクさんいかがでしたでしょうか。
いや、勉強になりました
という感じで、うん、今週もお送りしたのはドクターピースと
デュロクでした。
ではまた。